はい、続きまして、朗読のコーナーに移ります。今日は茅野茂町アイヌの昔話より暇な小鍋、朗読は藤井めぐみさんです。めぐみさんどうぞ。
はい、私はユペ川の上流の一番高い山を守るために、天の国から降ろされた位の高い熊の神でありました。どんなに位の高い神でも、何年かに一度はアイヌの国へお客として行き、たくさんの稲うやたくさんのお土産をもらって来なければなりません。アイヌのところに行っても誰のところでもいいというのではありません。稲を作るのが上手で、精神の最もいい人のところへ行くものです。私もかねて噂に聞いていた、石狩川の上流に住むアイヌのところへお客になって行こうと思い、ある日のこと、ゆっくりゆっくり山を下りました。噂に聞いていた精神のいいアイヌが、狩りのために、私の住まい近くに来ているのが見えたからです。私はわざとそのアイヌに見られるように出て行くと、アイヌはさっと立ち木の後ろに隠れ、弓に矢をつがえて待っていました。さもさも知らないふりをして私がそばを通ると、パシッとゆずるの音がして、私の体に矢の神が立ちました。二度三度、ゆずるの音を聞いただけで、私は、あとはどうなったのか、全くわからなくなりました。しばらくして気がつくと、私の体と頭は別々になっていて、魂だけが耳と耳の間でちょこんと座っているのです。私が大きい熊で、ユッペ川のヌプリコロカムイ、かっこ山の神であることを知ったアイヌは、狩り小屋からではなく、村の自分の家から私を神の国に送り返そうと、オルシクルマタプト、かっこ熊の頭骨に胴体の毛皮をつけたままのものを背負って、村を目指して歩き始めました。夕暮れ近く、アイヌは家に着き、外の祭壇に私を置くと、家の中に入って、火の神に私が客として来ていることを知らせました。火の神は、六枚の着物を重ね着し、帯を締め、六枚の着物をひらひらさせ、鉄をねじって作った杖を手に持って、外に出てきました。そして私に言うことには、偉い神様、位の高い神様、アイヌの村にようこそお客として来てくださいました。本当にありがとうございます。どうぞごゆっくりご滞在ください。と言いながら、丁寧に御神、かっこ礼拝を重ねて家へ入っていきました。私は村人の手によって、大きい家の上座の窓から家の中へ障子入れられ、横座へ座らされました。次から次と村人が集まってきて、一人一人が丁寧に歓迎の言葉を言うのです。そのうちにお酒が醸され、団子が作られ、私の前には神の国では見たことも聞いたこともないような、美味しいごちそうが並べられました。アイヌたちは酒を飲み、団子を食べ、私も一緒に飲んだり食べたりして、心から楽しい夜の宴が始まりました。人々は歌や踊りを次から次と始めます。その人々の中に、特別に踊りの上手な体の小さい若者が、一人いることに気がつきました。その若者の身のこなしは軽く、右へ左へ、前へ後ろへと飛ぶように踊り、時には目にも止まらぬ速さで、とんぼ返りもするのです。私はその若者の踊りだけを 飽きずに見ていました。そのうち、湯からの上手な人が来て、湯からを語り始めました。熊を神の国へ送るときは、湯からを最初から語り始め、一番面白いところ、これから面白くなるところで話をやめてしまうことになっているらしく、湯からの途中で夜が明けました。熊神が湯からの続きを聞きたさに、またアイヌの国へ来ることを、アイヌたちは願っているのです。それにしても、私はあの踊りの上手な若者のことを忘れることができませんでした。それに、あの若者はアイヌではなく、神らしいのです。私はその素性を知りたくて、いろいろ探ってみましたがわかりません。私はたくさんのお土産を背負って、神の国へ帰ってきました。しかし、あの若者の踊りを忘れられない私は、どうにも我慢できなくなって、またしてもあのアイヌの家へお客として行きました。前の時と全く同じように、歌や踊りが始まり、あの若者がやってきて、上手な踊りを見せてくれました。その踊りを見ているうちに、私は自分が神であることも忘れて、思わず一緒になって踊り出しました。私は踊りながら、また若者の素性を探りましたが、全くわかりません。なんとか、わかりそうになると、急に目の前にもやがかかって、わからなくなるのです。アイヌが語る湯からも、上手な人が語り、前の続きが聞けて楽しいのですが、それもさっぱり耳に入りません。またしても私は、若者の素性を知ることができずに、お土産を山ほどもらい、それを背負って、神の国へ帰りました。
はい、暇な小鍋の1回目をお聞きいただきました。藤井恵さん、ありがとうございました。